市県民税の申告と相談。2月16日木曜から3月15日水曜。申告相談会の詳細、QR コードがあります。問い合わせ、税務課、電話 21-2247、ファックス 22-5903。市県民税の申告を忘れると、正しい課税ができません。また、所得の証明書が発行できなかったり、後日、催告や調査、税額の変更が必要となったりする場合があります。忘れずに申告しましょう。申告が必要な方、令和5、2023、年1月1日現在、市内に住所がある方、所得税の確定申告が不要な方でも、市県民税の申告は必要な場合があります。郵送での提出にご協力ください。申告書に必要な証明書を添付して、税務課、郵便番号94-8511、日赤町 2-1 へ郵送してください。市役所ロビー、高柳町事務所、西山町事務所に設置する申告書投函箱にも投函できます。申告が不要の方、次のいずれかに当てはまる方は申告不要です。所得税の確定申告をする方、無収入の方のうち、市内居住者の扶養になっている方、国民健康保険加入者、児童扶養手当受給者、就学援助者、国民年金保険料免除申請者、所得証明書などが必要な方は申告が必要です。令和4、2022年中の収入が給与のみで、勤務先から市へ給与支払い報告書が提出されている方、2箇所以上から給与の支払いを受けた方、医療費控除などの年末調整以外の控除を受けようとする方は、申告が必要です。令和4、2022年中の収入が公的年金のみで、支払い者から市へ公的年金等支払い報告書が提出されている方、源泉徴収票に記載されていない各種控除を受けようとする方、公的年金以外の所得がある方は申告が必要です。申告に必要なもの。1、本人確認資料。マイナンバーカードを持っている方、マイナンバーカードのみ。マイナンバーカードを持っていない方、番号確認書類と身元確認書類。番号確認書類、マイナンバー通知カード、氏名や住所などに変更がないものに限る、や、個人番号の記載がある住民票など、身元確認書類、運転免許証、健康保険証など。2、本人名義の通帳。3、所得や収入を証明するもの。給与所得、公的年金等にかかる雑所得。源泉徴収票の原本。営業、農業、不動産所得、収支内訳書、作成済みのもの、その他、収入金額と必要経費がわかるもの、支払い調書など。表、4、控除を受けるために必要なもの。表の説明、控除の種類、必要なものの順に読みます。控除の種類、医療費控除、 必要なもの、医療費控除の明細書、医療費通知、おむつ使用証明書、ストマ用装具使用証明書など、医療費に補填のあった保険金などの資料。医療費控除には吹き出しが載っています。吹き出し、作成をお手伝いします。ご自身で医療費控除の明細書を作成することが難しい方は、2月14日火曜までに市役所2階5番窓口へお越しください。月曜から金曜の8時30分から17時15分受付。控除の種類、セルフメディケーション税制。必要なもの、セルフメディケーション税制の明細書、寄付金控除、領収書、寄付金控除に関する証明書、社会保険料控除、控除証明書、領収書、生命保険料控除、支払い額が記載された証明書、地震保険料控除、支払い額が記載された証明書、障害者控除、障害者手帳、障害者控除認定書、勤労学生控除、在学証明書、学生証、扶養・配偶者特別控除、扶養している方の所得がわかる書類、源泉徴収票、表終わり。お住まいの中学校区ごとに相談日を分けています。入場整理券を配布します。市役所会場は入場制限を行います。整理券は当日の8時40分から配布予定です。市役所会場。市役所1階多目的室、9時から16時。第3南中学校区。相談日、2月16日木曜、17日金曜、20日月曜、21日火曜、22日水曜。東北条第5中学校区。相談日、2月24日金曜、27日月曜、28日火曜、3月1日水曜、2日木曜。第1松浜瑞穂中学校区。相談日、3月3日金曜、6日月曜、7日火曜、8日水曜、9日木�曜。第2鏡ヶ沖中学校区。相談日、3月10日金曜、13日月曜、14日火曜、15日水曜。高柳会場、高柳町事務所3階、9時30分から15時。相談日、3月2日木曜、9日木曜、14日火曜。3月14日火曜は正午まで。西山会場、西山町生き生き館2階、9時30分から15時30分。相談日、2月22日水曜、3月1日水曜、8日水曜、15日水曜。学校区を確認、QR コードがあります。お願い。都合が悪い場合は、期間内の別日にお越しください。会場には必要最小限の人数でお越しください。受付開始直後は混雑します。時間をずらして来場してください。 発熱、咳など体調の優れない方は来場をご遠慮ください。会場内ではマスクの着用、手指の消毒をお願いします。受付・相談時間の短縮にご協力ください。営業・農業・不動産の所得がある方は収入と必要経費を計算し、収支内訳書を必ず作成してお持ちください。医療費控除やセルフメディケーション税制を受ける方は1年間に支払った医療費の合計額を計算し、医療費控除、セルフメディケーション税制の明細書を必ず作成してお持ちください。受付できない申告、市・県民税の申告のほか、所得税の確定申告も一部市役所で受け付けます。ただし、次に当てはまる方は柏崎税務署で確定申告をしてください。また、贈与税や消費税にかかる申告も柏崎税務署で申告してください。青色申告、譲渡所得がある、損失や繰越損失がある、先物取引にかかる雑所得などがある、外国税額控除がある、住宅借入金等特別控除を初めて受ける、退職所得がある、雑損控除、雑損繰越がある、暗号資産にかかる雑所得がある、亡くなられた方の確定申告をする、令和5/2023年1月2日以降に転入した、令和3/2021年分以前の確定申告をする。
さらに便利にオンライン申請システムをリニューアル。問い合わせ企画制作課、電話 43-9138、 ファックス 22-5904。 1月からオンライン決済機能を備えた新たな市のオンライン申請システムで申請できるようになりました。24時間いつでも市役所へ行かずに申請が可能です。オンライン申請はこんなに便利。いつでも、どこでも、スマホで、クレジットカード OK。昼夜24時間、家、スマホ、クレジットカードのイラストがあります。新システムで申請できる手続き。オンライン決済が必要な手続きでは、クレジットカードが使用できます。対応スマートフォンとマイナンバーカードが必要な申請もあります。詳細はこちら。オンライン申請一覧。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症関連。新型コロナウイルスワクチン予防接種済み証の交付申請。子育て、教育関連。就学援助申請書。県同意書、就学相談申込書、移住定住関連、 UI ターン住宅取得助成金、 UI ターン促進住宅支援事業、家賃補助金、証明書関連、戸籍等証本等の交付請求書、身分証明書の交付請求書。マイナンバーカードを使ってコンビニで証明書を取得できます。取得できる証明書、住民票、世帯の全部または一部、印鑑登録証明書、本人のものに限る、QR コードがあります。所得証明書、最新年度本人のものに限る、所得課税証明書、最新年度本人のものに限る、 QR コードがあります。利用時間6時30分から23時、取得できるコンビニ、 セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート。窓口より100円安く取得できます。マイナンバーカードを作りませんか？見本の写真があります。問い合わせ市民課。電話 21-2200。ファックス 21-2528。マイナンバーカードの交付申請方法。市が送付した個人番号カード交付申請書をご準備の上、マイナンバーカード総合サイトをご確認ください。個人番号カード交付申請書がお手元にない場合は、市民課にお問い合わせください。写真。個人番号カード交付申請書。写真の説明。2種類の見本です。写真終わり。申請はこちら。マイナンバーカード総合サイト。QR コードがあります。企業が作ったものづくり大学。新潟工科大学。新潟産業大学。新潟産業ユニバーシティ。柏崎の大学によるチャンス、チャレンジ、チェンジ。ケースナンバー40、新潟産業大学、新潟産業ユニバーシティ。地域に貢献したい、そのチャレンジ精神を育んだ4年間。キーパーソン、新潟産業大学、経済学部文化経済学科4年、村川ひな子さん。佐渡市出身の村川ひな子さんは、大学進学を考えていた高校時代に、大好きな新潟県に貢献できる仕事がしたいと考え始め、それを念頭に、県内の大学のオープンキャンパスや学校説明会に参加しました。その中で、地域に学び、地域を起こすを掲げている新潟産業大学に注目し、自身に合っていると感じて入学を決めました。地元を愛する気持ちが新しいビジネスを生み、地域を育てる。入学後は観光ビジネス分野のゼミに入り、市内でのフィールドワークに積極的に出かけました。観光は地元を愛していないと成り立たないと考える村川さんは、お話しさせていただいた皆さん、柏崎に対するこだわりが強かったですね。柏崎は地元愛を持っている方が多いなと感じました。また、1から3年生の間は学友会にも所属し、海岸清掃や各種行事でのボランティア活動など、地域との触れ合いの場にも多く参加しました。ダイレクトに地域から学ぶ活動が多く、そこからは常に新しい発見がありました。視野を広げることができ、とても有意義な4年間を柏崎で過ごすことができました、と大学生活を振り返ります。目標としていた就職先で、いつか柏崎の皆さんに恩返しがしたい。卒業後は柏崎を離れ、市外の企業への就職が決まっている村川さんは、就職課の方から面接に関するアドバイスをもらい、実践を繰り返すことで希望する企業の内定を得ることができました。入学当時の目標であった、新潟に貢献したいという気持ちを忘れず、地域の力になれる社会人を目指します。大学で過ごした4年間は、たくさんの市民の方々に支えられ、応援してもらいました。いずれ、柏崎の皆さんにも恩返しができるような仕事ができたらと思っています。このように、卒業後の意気込みを語ってくれた村川さん、柏崎への思いが詰まったお話を聞くことができました。市民の皆さんに一言。後輩たちもフィールドワークで市内を訪れることが多くあると思いますが、これからも学生たちを応援してもらえたらと思います。4年間ありがとうございました。写真2枚。 1、新潟産業大学で学んだ知識を生かして、新潟をもっともっと元気にします。写真の説明。笑顔の村川さんの上半身です。2、地元フリーマガジンとのコラボレーションで観光ビジネスを学ぶ仲間と、高柳町の老舗酒蔵を取材。写真左が村川さん。写真の説明。4人の女性が杉玉の下がる酒蔵の軒下に並んでいる様子です。写真終わり。新潟工科大学からお知らせ。大学ホームページ、QR コードがあります。学生企画ののっぺ会が開催されました。1月13日金曜に学内者を対象とした新年のっぺ会を学生食堂で開催しました。これは県外出身の学生に新潟の郷土料理を知ってもらおうと学友会が企画したものです。集まった学生には県内出身の学生が調理したのっぺのほか、学生が柏崎の湧き水と大豆で仕込んだ味噌を使った豚汁も振る舞われました。今年度はこれまでにも多くの学生企画の学内イベントが実施され、学生同士や教職員との良い交流の場となりました。写真2枚。写真の説明。1、のっぺ会に集まる人々の様子です。2、鍋からのっぺをよそう様子です。写真終わり。新潟産業大学からお知らせ。大学ホームページ、QR コードがあります。2月、3月出願受付、入学試験日程のお知らせ。表、新潟産業大学入学試験日程、2月3月出願受付分。経済学部、経済経営学科、文化経済学科。留学生入学試験を除き、ネット出願となります。本学ホームページからネット出願フォームに進み、入力をしてください。その他郵送していただく書類もあります。留学生入学試験に出願の際は、必要書類を郵送にてお送りください。入試区分、出願期間、試験日、合格発表の順に読みます。入試区分、総合型選抜、中、給付型奨学金、愛称シンスリーブルーに申請することができます。中終わり。第5期、出願期間、2月20日月曜から3月6日月曜。試験日、3月10日金曜。合格発表、3月15日水曜。一般選抜後期、2月20日月曜から3月6日月曜。3月10日金曜。3月15日水曜。大学入学共通テスト利用選抜、第2期、1月31日火曜から2月17日金曜。本学での二次試験は行いません。2月24日金曜。大学入学共通テスト利用選抜、第3期、2月20日月曜から3月6日月曜。本学での二次試験は行いません。3月15日水曜。留学生入学試験、国内在住者、第3期、2月20日月曜から3月6日月曜。3月10日金曜。3月15日水曜。表終わり。問い合わせ、入試広報課、電話、0120-787-124。 この紙面は、スタッフゼプト柏崎サイズ編集部が制作しています。